さあ、というわけで今回も始まりました、なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院の徳松です。
余伝です。
はい、この番組はですね、お互いの気になる部分、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、将来的には本物のお医者さんに研究してもらいたいなと野望を持った番組となっております。お願いします。
お願いします。
はい、ということでね。
はい。
まあ、こうやって人間病院なんつってね。
はい。
はい、なんかこう、仰々しいタイトルでね。
うん。
やってるとですね。
うん。
まあ、いろいろ人間とは、みたいなね。
うん。
部分を考えたり。
うん。
考えなかったり。
うん。
そんな日々を送っておりますが。
そうですね。
そんな中ですね。うん。なんと、ありがたいことに。
うん。
またお便りが来ております。
もう続々と
続々とと言っていいんじゃないでしょうか。
お
う
ほ
う
ほ
う、はいはいはい。というわけで早速、うん、お便り紹介したいと思います。
はい。
前々回の、アズオトとのコラボ会をきっかけに聞かせていただくようになりました。沖縄県の近藤氏と申します。もうついに沖縄からもお便りが日本のね、
北から南まで、
北から南までね、うん、アズオトさんが北海道でしたから、
あ、
もう今度は沖縄の、今度は近藤氏さんから
全国制覇ってやつですね。
全国制覇ってやつじゃないです、
うん、
そこは認識不足で、全国制覇ってやつじゃないですけど、
う
ん、はいはいはい、沖縄県の近藤氏さんからお便りですということで、
うん、
徳松さんと上田さんの絶妙なテンポで繰り広げられるトーク、徳松さんの山彦のように一度復唱した後のツッコミに加え、徳松さんの口調、声色に魅了されております。また徳松さんがコンビニで働いていらっしゃるということですが、その昔僕もコンビニでのアルバイト経験があり、コンビニ病院は共感できる内容でした。次第に聞くだけでは物足りず参加したいという衝動に駆られペンを走らせてる次第です。ふと思ったのですが、これって病気なんじゃないかと、お二人様からの診断をどうか一つよろしくお願いします。星印ということで、はい。ありがとうございますということでね。
おー、すごいね。
とにかくね、なんかもう、褒め殺しみたいな感じでね、
うん、
お便り送ってくれましたが、ちょっとこれどういうことなんでしょうね。
ちょっと、衝撃が走ってるんですけども。
いやいや、なんで、何衝撃が走ってるって。ちょっと一瞬これ、どういうことなのかなって思うお便りですけれどね。
はいはいはいはい。
とにかく、まあ、もう一回整理すると、
うん、
まあ、とにかく、アズオトとのコラボ会をきっかけに聞かせていただくようになったとね。
うん、
はいはい。で、けど、次第に聞くだけでは物足りず参加したいという衝動に駆られ、ペンを走らせてる次第ですと。
うん。
ふと思ったのですが、これって病気なんじゃないかと。どういうことなんですかね、これ。なんでそこでふと思ったんですかね。何をふと思ったんですかね。
いや、そうか。
いやね、いや、お二人様からの診断をどうか一つよろしくお願いしますっていう。これは、どこにかかってるのかなと。
近藤氏さん？
近藤氏さんですね。
近藤氏さんは、
はい、はいはいはい。
こう、メールをばーって書いてたわけですよ。
なるほど。コンドゥ、コンドゥーシさん、ね。
あ、コンドゥーシさん。
はい、すみません。
あ、コンドゥーシさん。
コンドゥ、小さいウでしたんで。
ドゥ。
ドゥ、はい、コンドゥーシ。
ドゥのドゥね。
トゥードゥのドゥです、う
ん。コンドゥーシさんは、
はいはいはい、
こう、メールをね、ペンをバーって走らせてて、
はい。走らせた次第ですまで走らせてたわけですね、ペンを。うん、
はいはいはい、走らせて、ふと思った。ことですよね。
ああ、そこでふと思ったと。
はい、要するに走りすぎた。
いやいやいや、
走らせすぎた。
走らせすぎたことにふと思ったわけじゃないですけどね。
で、走らせすぎた自分に対してふと思ったわけでしょ。
いや、まあ、いや、そうかわからないですけれど、まあ、ペン、まあ、ペンを走らせる、まあ、一個表現ですけどね。
だから、この、はい、徳松くん読んでくれましたけど、
はいはい。
前々回のアズオトとの、
はい、はい。
バーって。
バーって、はいはいはい。
次第に聞くだけ物足りず参加したい、
うん、したい、うん、
という衝動に駆られ、まあ、ペンを走らせてる次第です
です。
でこの時点でああと思ったんでしょうね、やっぱり。
いや、なんでなんでなの、 いやだからコンドゥーシさんなんでなのっていうことですよね。
なんか漫画風に言うとしまって思ったんですよね。
しまってなんだよ、
うん、
たー言えよたーお前しまじゃないよお
前あーと思ったんでしょうね。
ああそうなん、しまったって思ったんですかね。ふと思っただけですからね。
ふと思った、
ふと思った、あれあれって感じじゃないですかね。
はあはあはあはあ、
どっちかっていうとしまではないですね。
ああああああ、
しまって思うんだったらもう送らないでしょ。そんな絶望的にしまったって思ったんだったら送らないでしょ。
うんうんうん、
いやだから、うん、これね、なんだろうな、最初に言っておきますけど、逆に言うと、ちょっと送ってきて欲しくなかったぐらいのお便りですよね、なんか。
うん、そうですね。
いや考えさせられるというかね、
うん、
考えさせられるんじゃないです、考えさせられてはいないですけれど、
うん、
なんだろうな、だってこれお便り送ったこと自体病気なんじゃないですかって言ってきたわけですよね。
そういうことになりますね。
そうですね、言い方変えれば僕らをぶっ潰しに来たみたいなね。内容とも取れるんですけど、なんか。
うん。
けどなんかちょっと避けては通れないみたいなところもあって。
まあ、人間病院と名乗ってるわけですからね。
名乗ってる以上ね。
看板背負ってますからね。
けどこれ先に、ちょっと診断をさせていただくと、うん、これ何の病気でもないですね。
そうですね。病気ではないですね。
全然病気じゃないです。で、要するに、近藤さんは聞いてるだけじゃ物足りず、こうやってお便りを送った自分は病気なんじゃないかって疑ってるわけですよね。
うん。
全然病気なわけないじゃないですか。うん、そんなの。それが病気だったら、
うん、
もう、ね、
うん、
僕らがそのお便りくださいとか言ってること自体がね、
うんうんうん、
もう罠みたいなもんですからね。
そうですね、唐揚げ食べる病みたいな感じですもんね。
いや本当ですよ、
うん、
唐揚げ最後の唐揚げについて悩むことはいいですけれど、
うん、
5個ある唐揚げの1個目を食うことに悩むやつは、
うん、
なんで唐揚げ注文したんだっていう話になりますから、
うんうんうん、
お便りくれること自体はね、
うん、
もうこうやってポッドキャストなんていうね、
うん、
形式でやってる以上、
うん、
本当にこんなありがたいことないですからね。
うーん、
けどコンドゥーシさんが、
ええ、
これって病気なんじゃないですかとかね、
うん、
なんかそういうことを言うから、
うん、
なんかちょっとこう考えさせられてしまったみたいなね。
やっぱりこのコンドゥーシさんが、
いやいやいや、
ふとね思った点、
勘でしょ、ね、勘ですね、これは勘、
うん、はい、そうですね、近藤さんの勘ですね。
勘ですね、はい、
このふと思った部分というところが、
うん、
やっぱりここの次第に聞くだけは物足りず参加したいっていう部分でしょうね。
なんかこの近藤さんも表現がうまいんでね、この欲望の増幅感をね、うまーく表現されてますけれど。どうなんですかね。
参加したい、別に
そ
のという衝動ですね。
いや、もちろんその楽しそうであればね、
はい、
見てるだけじゃなくて参加したいと思うと。
それ当然です
もんね。当然ですよね。
うんうん
うん。当然でいいじゃないかと。
何が悪いんだと。
何が悪いんだっていう中で、ふと思ったとかね。そういうふととかも人間病院においてもう大好物ですから。
そうですね。
そうそうそうそう。いやもう本当にこんな最高の幸せ、
うん、
ね、俺はもうこんな家族もいて、
うん、
ね、愛する人もいる、
はい、
ね、子供もいて、まあこれ僕のことじゃないですけどね、はい、今言った幸せすべて手に入れてないんで子供もいる、
ね、
けどふと思った、
うん、
俺は何のために生きてるんだ、
ははは
なんでそんなこと思うんだと、
うん、
ね、
うん、
思うなと、
うん、
非常に僕はあの世のお父さんに語りかけたいですけど、
うん、
けどそのふとには何かあるんでしょうね。
まあ思ってしまったということはそういうことでしょうね。
そうですよね。
だから何か足りない、
ね。何か足りないと思ったってことですね。
うん、
だから、こう、コンドゥーシさんに最初に、まあね、言っときたいですけれど、
うん、
あんまりふと思わない方がいいですけどね。
いや。
あ、思った方がいいですね。
思った方がいいっていうものではないですからね、
ああ、なるほど、すでに。
うん。
すごいですよ、今回。 今回のなんかこう迷宮入り回りくどさ感はピカイチですけれど、
ふと思うということは、
はい、
考えから、考えや悩み、うん、
悩み
から発生するものではないんで、
ああなるほど、やはり勘ですか、
勘とかですね勘とかじゃないですかね、
勘とか世の中ではひらめきと呼ばれてる、
ひらめ
きとか呼ばれてる部分ですね。
そうですね、それを簡略したものがふとでしょうね
まあしょうがないですね、
鳩とかね、
鳩とかね、
うん、鳩、
鳩、
ハッとするとか、
ね、小さい巣が生えてる鳩ですね、うんうんうん、だからコンドゥーシさんの勘を恨むじゃないですけどね、
うん、
コンドゥーシさんの勘やひらめきを恨みますということで、
うん、
まあ、今回いろいろ話していきたいと思いますが、
僕らも頑張ってきましたけどね
なんだよ、なんだよ、ここで終わりみたいな条件が今すべて揃ったみたいになったけどね、
なかなか、
いや別にけど、こう変な前置きしましたけど、決してそういう意味じゃないんですけど、
うん、
今回のだから病名も最後の方に考えて発表しっていうか、喋りながら考えていきましょう、この病名を。
あ、そうですね。
はい。けど、最初に言っときますけど、コンドゥーシさんは病気じゃないんで。
はいはいはい。
はいはい。だからそのコンドゥーシさんが、何かこの、なんでしたっけ、なんか言ってましたよね。あ、聞くだけでは物足りずとか、
うん、
あそこら辺の感情が、
うん、
今後何かしらこじらせたり、
うん、
ね、なんか悪化してしまった場合、
うん、
なっていくかもしれないという。
うん、うん、うん。あ、はいはいはい、なるほどね。
そこら辺の病名の感じになるんでしょうね。
まあそうですね。やっぱり、キーワードはそこですもんね。
ああ、そうなんですか。
うん、ポイントはそこですね。
ああ、そうですか。ああ。
うん。
ってなると、僕が今んとこ疑わしいのは、
うん、
その、小さい病原菌ですよ。あ、っていうか、はい、だから病気じゃないです。侵されてないです。
はいはい、
その病原菌も発見されてないです。まだコンドゥーシさんに。
はい。
発見されてないですけど、その可能性、
うん、
直進としては、うん、早い段階でまず疑いがあるのは、
うん、
仲間意識早すぎ病ですね。
ああ。
いえいえ、これを、なんでこれを言わすの、コンドゥーシさん。
え、もう一回
いや、もう一回言ってて何？もう一回言ってて。
仲間
意識早すぎ病。
早すぎ病。はいはいはいはい、ああ。それだ。
いやいやいや。言い切れなかった、ね。それだって言い切れなかったじゃねえかよ。もう、なんか、嫌すぎて。いやいやいや、だからね。
あのね。
うん。
あ、ここ、あ、やっぱ、この前置きだけさせてくださいよ。
あ、はいはいはい。
いろいろ今から行ってきますけど、僕と、徳松くんが。
そうですね。
ね。
今から本番ですからね。
はいはいはい、今から行ってきますけど。
今から行ってきましょう、はい。
誤解をしないでくださいっていうことですよね。
めちゃくちゃ丁寧にことを進めていきますね、まずは誤解をしないでくださいと。
これは完全な前置き、全文みたいなものなんで。
全文みたいなもの。いや、ほんと、これはあの、今言った誤解しないでくださいは、これから喋ることのすべてにかかってると。
そうです。
すべての主語になってると、取っていただいて。
頭からケツまですべてにかかっていますんで。
はい、今、カッコつけたんで、
ええ、
それではまた来週っていうまでの時までがカッコ閉じるです、ね。
そうです。
はいはい。
だから、どんなことを言っても、誤解をすることは間違いですから。
なるほど。
ええ。
まあ、その、昔風に言えば、今から我々の言った発言等に、すべて誤解することを禁ずっていうことですよね。江戸幕府からの勅令ですね、もうこれ。いや、もうこれ、幕府命令だと思って聞いていただきたいですけどね、これ。
そうですね、勅令。
勅令が下ったと思ってね。
そうですね。
しかと心して聞いていただきたいと思いますけれど。
ええ、
だから、これ、とにかく最初言ったように、
はい、
全然コンドゥーシさんは、
はい、
当たり前ですけど、病気でも何でもないですよね。
はいはい。
それは、やっぱりこう、ありがたいことに、人間病院を、こう、聞いていただいて、しかも面白いと思っていただいてね。
うん。
で、まあなんか聞いてるだけじゃ面白くないから、
うん。
参加したいと。
うん。
思ったと。
うん。
ね。
うんうん、うん。
何の問題もないというか、自然なことだと思うんですけど。
問題も、問題も。
問題ってね、問題もんってなんだ別に江戸時代に引っ張られて俺が急に意味不明に門左衛門とか言わねえだろうね。
近藤氏門左衛門の裁判
いえいえ。別に俺は江戸奉行じゃないので。別に近藤氏さん門左衛門じゃないです。で、罪人じゃないですから。
うん。
はいはいはい。いや、だから、お便り送ってくれたと。
はい。
ね。けどこのふと思ったっていう部分は、
はい、
今後自分がどうなっていくんだろうとか、うん、そういうことがよぎったってことですか、
ね、ああ、うん、そうでしょうね。
だって、そうそうそう。だから、そういう意味で、コンドゥーシさんは、今回ね、うん、僕らに興味をね、
うん、
好感を持ってくれて、
うん、
お便りをくれたと。
あ、はいはいはい。
だから、コンドゥーシさんと僕らが繋がる、これは第一歩なわけなんですよね。
うん。
うん。そうなんですよ。
なんかこの、次第に聞くだけ物足り参加したいという衝動、衝動ですよね。
そうですね。
衝動って結構怖いじゃないですか。
いや、まあまあ。
いや、そういう意味じゃなくて、衝動に駆られる。
ああ、そうですね。
何かをしてしまうっていうのは。
なんか世間的に確かに怖い時に使われることが多いですね、うん、確かに。
で、この衝動に駆られてしまっている自分に対して、ちょっと、うん、怖い。
怖いって思ってる、ね。
恐怖、
うん。
自分は化け物なんじゃないか。
いや、なんだ。なるほど。衝動イコール化け物っていうイメージが世間にあるってことですね、確かに。
もしくは、
はいはいはいはい、
自分が化け物に、これからなってしまうんじゃないかっていう恐怖、恐れがちょっと近藤さん、
はいはいはい、
自分自身でこう
まあまあ
なんだろう何もない段階で気づいたっていう
そうですね、
はい、
いや本当に、
うん、
だから近藤さんのは今現時点では何の魔物にも、
うん、
こう救われてないというか、
うん、
何にも侵されてないです。
うんうん、
はいはいはい。けど、少なからず、この世にはそういった魔物がいると。
うん。
どういうことなんですかね。
うん、いますね。
いますか。
うん、我々、はいはい、僕らのね、
はいはいはい、
近くにも一人、化け物がいますから。
いやいやいや、近くにとかなんだよ、いねえよ、お前。なんだ、化け物って、お前。いや、だから、まあ、今回の病名のね、仲間意識、早すぎ病。
はい。
これね、いろいろね、世間で言うところにいろいろあるんですけれど、
はい。
なんだろうな。ずっと同じ話病とかね。うん。思い出話ずっと同じ病とかね。
うん。
うん。一回の恩、一生、着させる病とかね。うん、なんかいろいろ似たパターンではあるんですよ。
うん。
だから、この、仲間意識っていう部分の難しさでしょうね。
いや、これはやっぱり難しいですね。
いや、なんでね、これからやっぱりみんなで手を組んでやっていこうと。
ええ。
ね、人間病院楽しくやっていこうと。
うん。
言ってる、この一番大事な時期に、
うん。
なぜ、コンドゥーシさん、
うん。
仲間意識について考えさせるのと。
うんうんうん、
いや本当に思いますけれど、
うん、
そういった部分にコンドゥーシさんに仲間意識を感じますけどね、まあ、
いや本当に
そういう時にそういうことを考えるあたりに仲間意識感じますけどね、
うーん、だからやっぱりこのさっき徳松くん言いましたけど、
はいはい、
第一歩でしょうね、これ、やっぱり。
そうですね。もうすでに偉そうですね、はい、は
い。いや、違うんですよ。これ上から目線、
はいはい、とかじゃない。
下から目線とかじゃなくて。
じゃなくて、はいはい。
で、しかも、同じ目線とかでもないんですよ、これ。
結局なんか、同じ目線ではないんですね。
これは、違う人間として喋ってるんで。
そうですね。
コンドゥーシさんと、
はいはいはい。
僕は違う人間ですから。
違う人間ですからね。
違う物体の目線で喋ってる。
喋ってるっていうだけですね。わかります。わかりやすいです。はい、
うん。これは第一歩だと思いますよ。
なるほどね。
確かにね。
だから今後、コンドゥーシさんと、うん、人間病院っていうものが、どういう関係性になっていくかっていうのはね、やっぱりこう、いろんな月日とか、一番のポイントは月日でしょうね。
そうですね。
まあ僕は月日派ですからね。
あはんはんは
ん。やっぱりあの、波長派、あのビビット派、あの、聖子ちゃん派ですね。
はいはいはい。
聖子ちゃんビビット来る人でしたっけ？
うん、そうですね。
はい。僕はあの、ビビットより、月日派なんで。
月日派ですか？
はい、僕月日派なんで。
ああ、なんかいいですね、響き。月日派。
いや、なんでしょうね。なんか、宝塚の一個の組みたいですけどね。月日派っていう。
なんか、あれですね、最、はい、なんかアニメの、なんかヒロインみたいな名前ですね。
月日派。
月日派。
月日派カオルみたいな。
ああ、いいですね。
あ、いいですか。はい。
そうですね。まあ僕もどっちかっていうと、月日派ですから。
はいはいはい。
まあ、そうですね。だから、人見知りの人とかいるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
例えば、その、相手が第一歩、
はいはい、
こう、踏み込んできて。
はいはい。
ね、でも人見知りの人は例えば極度な人見知りの人だと、
はいはい、
階段100段登らないと友達になれなかったりするわけですよ。
ああなるほど、その接する、なるほどね、密度が違うってことですね。
そうですそうです。
ああそうかそうかそうか、なるほど。
だからもう本当に、
はいはいはい、
なんかもう人見知り全くしなくて、
なるほどね、
うん、
そうかそうか、
本当に快活な人だならば、
うん、
もう奇跡的に第一歩でもう俺とお前友達
あみたいになることもあるってことですか。
そうそう。
いやけどその第一歩でっていうのは僕の中でもうありえないですね、ほぼ。
うん、徳松くんはそういうタイプでしょ、月日派なんで。
月日派思想が強いんで、
はい。
濃度派なわけですよね。
そうですね。別に、
上田くんが濃度派ってわけでもないですか？
え、濃度派って何ですか？
ごめんなさい。なんか、すいません。なんか、ムカつく会話の運び方しちゃいました。はい、あの、密度ですね。密度。
密度。
濃度。
あ、はいはいはい。
密度派です。
うん。
はいはい。月日派があまりにも良かったんで、あの、密度派がなんか、あんまよく聞こえなかったかもしれないですけれど、
うん。
密度派です、密度派。
ああ、
はいはい。密度で、
うん。
仲間意識を重きにするっていうところですね。
誰が？
いやいや、そうじゃなくて、仲間意識の定義として、
うん。
密度派、
うん。
月日派と、派閥を作った場合、はい、
うん、
上田君はどちらですかという。
ああ、その二つだったら、まあ、密度派でしょうね。
あ、密度派なんですか。
ええ。
へえ、あ、そうなんですね。
うん。
あ、けど、そうかもしれないですね。
まあ、もっと、そうですね。もっと具体的に言うなら、ボディタッチ回数派ですね。う
ん、なんだ、それは。
意外と。
なんでボディタッチ回数派って、急にお前密度派とかなんかお前、いい日本テイストがなくなっちゃったじゃねえか。なんでボディタッチ回数派って。触った分だけみたいな。
そうです、そうです。意外と僕触られると弱いんで。
いや、なんだあれ、何の話だよ、お前。とりあえず触られちゃうとなんか眺めし感じちゃうみたいな。
千の言葉より。
いや、なんだよ。なんだお前、恋みたいな話になってきたじゃねえか、仲間意識の話ですから。
一回の手触りみたいな。
いえ、一回の手触りってなんだ。そこは一回のキスみたいな話になってるから、もう完全にね。どうすかね、僕はもう本当に結構、どぎつい月日派と呼ばれてるんで。だから僕はもう変な話、10年を迎えたら、
うん、
まあもう、ほぼ無条件ですね。いや、もう本当に、どんだけ、
うん、
どんだけ思想が合わなくても。
ほうほうほうほうほう。
もう10年一緒につるんだら仲間ですね。
あ、やっぱり月日派ですね。
はいはいはい。そうですね。い
や、だから。やっぱり僕密度派ですわ。
密度派ですか。
うん。
いや、だから僕はまあ、そうですね。今のこう、ポッドキャストをやってる人たち。
うん。
ね。
うん。
はもう仲間ですからね。
うんうん
うん。
だから、ね、コンドゥーシさんが、こう、
はいはいはい、
例えばですよ。
うん。
いや、また言いますけど、俺、違う人間の目線ですから。
そうですね。要所要所で、はい。入れときましょう。誤解しないでくださいの、括弧の、中のお話です。
そうそう、
はい。
人ってすぐ忘れるんで。
すぐ忘れるんでね。たまに言いましょう。これ、括弧内の話を今しております。
そうです。はい、すぐ、ええー、とか思うんで。
すぐね。そうそうそう。
すぐ思うんで。
ちょっと、
すぐ忘れるから。
ちょっと自分と違うと、すぐ、ええー、って思うからね。
そうそう。
それはダメですよ。
ね。
ね、うんうん。ダメですよ、それは。はい。
だから、コンドゥイさんと僕は違う人間なんで、
うん、
例えば、コンドゥイさんがこう、第一歩、はい、僕の友達への第一段の階段を登ったとして。
うん、はいはい、そうですね。いや、
でもね、うん、
はいはい。
いいでし
ょ？いや、密度としては、
うん、
コンドゥイさんのこの投げかけ、
うん、
相当濃いですよ。
ああ、はあはあはあ。
かなり。
うん。
うん。けど、月日派の僕から言わせると、その月日派の理論ですよ、
はい。
理論の話ですからね。
はいはいはい。
理論からすると初日ですよね。
そうですね。うん。そうです。月日派の人から言わせると初日になりますもんね。
コンドゥーシさんとも今日僕初日ですね。
で、密度派の僕から言わせると。
はいはいはいはい。
まあ、一歩なわけなんです、
ね、ああ、なるほどね、
うん。
しかもこれはいい一歩ですよね。
ですね。
うん。
だからこれが、友達になろうという、
うん。
ことだったとしたら、
いや、どんだけやらしいことを今から喋るの、なんか。もし、このコンドゥーシさんの今回のお便りが、僕らと友達になろうというパターンだった場合はっていうことを言ってたんですよね。
例えですね。
例えの話ですね。うん、はいはいはい。
例えば、近藤さんと僕が友達になるとして、
はいはいはい。
近藤さんが第一歩、
はいはい、
僕に、僕の階段、友達階段をこうね。
友達階段。はい。
一段登ったとして。
なるほど。
で、僕の友達の、なれる階段の段数は10段なんで、
あ、そうなんですか。
そうです。
なんかその長いのか、長いのか短いのか、すごく分かりづらいですけど。
だから、一段登っても、やっぱり友達ではないんですよ。これは僕の人間性、性格、そういうものが関わってきてるんで、これしょうがないわけなんですよね。で、このコンドゥイスさんの、次第に聞くだけは物足りず参加したいという衝動、
衝動、はいはい。
この衝動っていうのは僕にとって、階段一段飛ばしみたいなものなので。
ああ、なるほど。はいはいはい。
で、もう僕の友達基準からすると一段飛ばしは禁止してるので。
なんだよ、結局厳しそうだな、その10段、お前。なんだお前、俺のお前10年地道に登れば登れる階段とはえらい違いだよ、お前。なんだ一段飛ばし禁止って、お前。
ちょっと一段ずつ登ってくださいねって。
そうなんですか。
感じなんですけど。
ああ、
なるほど。で、これはもう人間関係という、名において、
はいはい。
まあこれは人それぞれいろんな基準があるので。
そうですね。いや、そうです、そうです、そうです。
階段が3段しかない人、100段ある人っていろいろいますから。
階段がないっていう人もいますよね。
そうですね、フラットな。
フラットな。
バリアフリーの。
バリアフリーの、やっぱ現代向きな人とかもいますよね。
逆に僕は近藤さんと友達になりたいって言って階段一歩登っても、例えば近藤さんがね、15段とかあるかもしれないですし。
そうですよね。そうそうですね。ああ、なるほど。だからやっぱり人によって、階段の数 まあ、ルールも違う。
ルールも違う。螺旋階段かもしれないし。エスカレーターかもしれないし。
エスカレーター、ももはや階段、ああ、そうかそうか。エスカレーターは階段ですね。
うん、もう一段、うん、一歩踏み込めばもう自動的に友達になれるっていう、うん、人もいますし。
エスカレーターだと思ってたけど、逆向きのエスカレーターの人とかもいるかもしれない。子供の頃は関係なく登ったったりましたけどね、あれ。大人になるとあのエスカレーター逆走しなくなりますからね。
そうですね。しかもひどいパターンになると、はいはいはい、第一歩踏み込んだら下がってったみたいなこともありますからね。
そういう感じもありますからね。
はい、
けどまあ、これ極端な話ですけれど、
うん、
まあ、上田くんの階段は10段で、
はい、
まあ、僕の階段は何段かわからないけど、10年かけると必ず登りきる。必ずですか。
あ、そうです。必ず登りきるんです、ね。
ルールもないです。ルールもないです、ね。
あ、そうなんだ。
はい、はい。
あ、なんか、着実に登っていけそうな感じが。そう
です
ね。
けど、あれです、10年には一応ルールはありますけどね。その10年前に知り合って、
うん、
10年後に現れて10年経ったなって言われてもダメですけど、ね、それは10年とは見なさないですね。やっぱ間に何回か挟まないと。
あ、1インチ目と10年目に会ってもダメなんだ。
そうそうです。だから僕の中で、僕と高校の時に出会って、
うん、
高校卒業以来1回も会ってないですけど、
うん、
途中で一回だけ、
うん、
失業したっつって、うん、僕の、家に転がり込んで、
うん、
サンプラーを盗んで、質屋に売り飛ばしたやつは、友達です。はい。ちゃんと間に挟んでるんで。
あ、
間に関係性挟んでるんで。
あ、はいはいはい、はい。
だから、あれは友達ですね。
ああ、彼は友達。向こうになる月日が、
そうですね、
ないんだ。
そうですね。
ちゃんと、はい、
ちゃんと間を
有効になる月日を挟んでんだ。
そうですね。だからまあ、けどやっぱり、そこの間の空いてる範囲とかで、密度は変わってくるでしょうけどね。
あ、そりゃそうでしょうね。
そりゃそうでしょうね。だからさっき言った、いつまでも同じ思い出病とかは非常に怪しいですよね。
ああ、怪しいですね。
ずっと一個の思い出を語り継ぐ友達関係ってね。
うん。
うん、その後の思い出ないんかっていう疑問がやっぱ生まれてきちゃいますし。
ですよね。思い出がこう増えていってないわけですからね。
はいはい、そうですね。
あと、なわけないですからね。そうそう、
あと一個の恩を一生背負わせる病に関してもね。
うんうんうん、
まさにそうですけどね。
あーはーはー。
その恩以降何もしてくれてないってことですからね。はい、はい、
うん、そういうことですよね。
だから、まあ、逆にしてあげてないという考え方ももちろんありますし。
うんうんうんうん、
だからまあ、非常に人によっていろいろなベクトルがあると、
うん、
いう部分はあるでしょうね。
いや、まあ、それはもう、ほんと、千差万別。
千差万別。
でしょうね。もう一人一人違うと思いますよ。う
ん、だそういう意味で僕はすごくわかりやすいから、なんかその10年っていう、なんかその厳しそうに見えるかもしれないですけど、
うん、
一般的と言ってもいいんじゃないですかね。
ああ。
標準的ではないですか。
ああ、でも。
厳しいですか。
ちょっと厳しいかもしれないですね。ちょっと厳しめの、
うん、
うん、感じかもしれないですね。
なるほど。厳しめというか別に、まあ別に認めないとかじゃないですけどね。
うん、
そのまあ総合して考えるとってことですよ。
あはは、
うん、やっぱり密度とかももちろんありますし。
うんうんうん、
まあけど僕、僕はどっちかというとそうですね、月日派っていうだけですかね。
コンドゥーチさんはまだ1日目だから。
初日ですから。
これから10年かかるってことですか
?10 年。だからその10年後にもう一回お便りを送ってきてくれて、はい、10年目って。まあそもそもコンドゥーチさんはね、
うん、
こんなこと言うやつと友達になりたくないと思いますけど。いや、まさにね、
うん。
いやけど、まあもしね、もしそういう気持ちが、例えば、
はいはい、
例えばあった場合、
はい、
10年後にもう一回、
うん、
今日で10年だな、
うん、
はい、お便り送られてきても、
うん、
僕は知らないですけど、 いや、やばい、これなんか今僕は迷路に片足突っ込んだ気分になりましたけど、今。
うん。
はい、ずっとこう迷路に入らないように今日喋ってこうと思ってたんですけど。
あれ、徳松さん、厳しいんですか？
いや、違うんですよ。いや、違うんですよ。
うん。
いや、とにかく僕はコンドゥーシさんに、その交換しか今持ってないので。
うん。
はいはい。だから別になんか考える必要がない話です。だから、コンドゥーシさんがふととか言わなければ、
うん、
考える問題じゃないんですよ、こんなこと。これからの未来、明るい未来に向かっていくだけの話なのに、
うん、
ふととか言うから、
うん、
なんかちょっと話さざるを得なくなっただけであって、
うん、
もうこれからコンドゥーシさんと僕らの未来っていうのは、
うん、
明るい未来しかないです、
ね。その通りですね。
いや、そうです、そうです。
ふと思ったのですが、これって病気なんじゃないか、と。
うんうんうんうん、
お二人様からの診断をどうか一つよろしくお願いいたします。欲しい。
欲しいっていうね。
これほどね、
はいはいはいはい、
丁寧な文でね、
はいはいはいはい、
よろしくお願いいたしますって言われれば、もうこれはもう、えぐいぐらいにね、やらないとダメですよ、これ。
そうですよね。
うん、これ
欲しいですね。
ね、こう、おべんちゃら行ったり、ね。
そうですね。
嘘言ったりね。
嘘言ったりね。
そう。それはダメですよね。人間病院ですから。
うん、本当ですよ。けど僕らとしてはね、コンドゥーシさんに一言言っておきたいですけど、うん、やっぱりせっかくね、アズオトというああいう人気番組とコラボできて、
はい、
しかも僕としては、アズオトとでも、まあ、うん、知り合ったのはもうちょっと前ですけれど、
はい、
直接会ったという意味で、
うん、
じゃああれが初日だったとしますよ。
うん、
ね、
うん、
だからアズオトと僕らのその友情というのは、
うん、
まさにこれからだわけですよ。
あーはーはーはー。
で、けども本当に希望に満ちた、
うん、
もう10年、いや20年を確信した密度だったわけです。
うん、
ね、
うん、
そんな中ね、
うん、
番組としても、
はい、
いろんな、こう、いいことがあり、
うん、
ね、
うん、
アズオトリスナーが聞いてくれたりとか、
うん、
そういういいことがあった中で、
うん、
なぜ今送ってきたと、
なんていうタイミングなんでしょうね。
いやいや、そこがコンドゥーシさんの密度ですね。
コンドゥーシさんに交換しか持ってないですけど、
はいはいはいはい、
唯一そこだけですよね。
そうです。僕らがこれが好物じゃない人間だった場合、
うん、
何通タイミングで送ってきたんだっていうお便りですからね、これ。
そうです、そうです。
もう僕らがコンドゥーシさんになぜ密度を感じてるかっていうと、
うん、
このタイミングしかねえだろうっていうところで送ってきましたからね。逆に言えばね。逆に言えばね、なんか。
そうですね。
うん。
もう誰も聞いてない無敵の第一回とかね。
そうそう。にこれ送ってこれても、
うん、
うん、いや知らねえよみたいなね、
うんうん、
こと言いやすいですけどね。
そうそうそう。
散々もう何年もやってきてね、
うん、
やっと聞いてくれてる人が増えてきたねっていうところでね、
うん、
お前らなんか知らねえよって言わせようとしてる感が若干ありますからね、なんか。
そうですね、う
ん。そんなわけないですから、
うんうんうん、
なんかそんなわけない中でも、
うん、
やっぱりそのいろいろ段階とか、
うん、
その階段の数とか、
うん、
あるってことですね、年月とかが。
そうなんですよね。
言いづらいですけど、みたいに言うんじゃないよ。
いやでも本当にそうなんですよ。
まあ、
これ
けど、本当にそうだと思いますよ。なんかそこを、なんかスルーして生きていくのは、ずるいと思いますよ、逆に。
これ、もしね、
あり
がとうございます。
うん。
もう本当に嬉しいです。
うん。
ってやっちゃうと、もうね、この歪みが出てどこかで出るんで。
どっかで歪みがね。
そうそうそうそう。
うん、そうそうそうそう。
だから歪みっていうのは、うん、要するに、いわゆるストレスですよね。
いやいや。
どこかでストレスを感じる。
いわゆるではないけどね。
でストレスを感じると、どこに支障が出るかっていうと、大体ハゲてきますんで。人間って。
どんだけストレスだよ。
10円ハゲとかね。
10円ハゲとか、どんだけストレスだよ、お前。
だからそうなってしまうと。
と、まあ、そう。よくないよ。ね、そう本末転倒ですから。
本末転倒なんで。
はいはいはい。
なんなら、10円ハゲできた本人より、相手の方が心配しますから。うん
そうですよね、うん。けど、これは、けど逆に言えば、その仲間というものの価値観の価値の大きさっていう部分にもつながりますよね。やっぱそれぐらいみんな欲しがるってことですよね。すぐ、それぐらい欲しいからこそ、
うん、
やっぱりその、二段飛ばし、三段飛ばしにしたりとか、
うん、
うん、なんか金で契約したりとか、
あはんはんはん、
そういうこと、行事が生まれるわけですから、
うんうんうん、
だからそれぐらい仲間意識、
うん、
早すぎ病っていう、うんうんうん、これは、何回も言いますけど、これは、コンドゥーシさんはこの病気じゃないですからね。
うんうんうん。
はいはいはい。けどその、このように仲間意識早すぎ病っていう病気があるという、あるんじゃないかと、
うん、
いうことに感づいちゃっただけですからね。コンドゥーシさん。
勘でね。
勘でね、
うん。
知らなきゃいいものを。なんだよな。悪代官か、俺は。お前知らなきゃいいものをって。最初江戸の話を引きずった感じのセリフ出ましたけど、
本当にね、
うん、
知らなきゃいいものですよね。、
う
ん、
そうですね、まさに。いやだからやっぱりその仲間意識っていうのはそれぐらいこう、うん、貴重なものなのでね、
うん、
僕は昔なんかの普通に入ったバイト先の社長さんみたいな人が、
うん、
まあ今日から家族が一人増えたから頑張らなあかんなって言われたときに、
うん、
意外と感動しないタイプっていうこと。いや、ありがたいです。本当に。
うんうん、
本当にありがたいですけど、うん、なんかこう、僕、月日派なんで、
うん。
だから完全にその社長さんは密度派なんでしょうね。
うんうんうん、
やっぱりその、たまたま僕がそこの職場に来たという、
うん、
なんかこう、縁というものにすごく密度を感じてくれたと思うんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、僕はどっちかっていうとですよ。僕、密度派の人間でもありますからね。
うんうんうん、うん。
どっちかっていうと僕、月日派なんで。
うん。
だからなんか初日なのにって思っちゃうみたいなとこはありますね。
ああ、なるほど。あ、それはすごく、いい話をちょっと。
いやいや、最低の話だよ、お前。
いやいや、でもね、例えば、その人間病院、ウィキにある、病気で、職場の人間を飯に誘うことで。
そうそうそうそうそう。
ね、
職場のバランス。
うん、職場のバランス取れると思っちゃう病みたいなのありますけども。
そうそうそう。
だからそうですね。だから、相手は本当にそう思ってるんですよ。その、飯連れてくことでバランスが取れると。
なるほどね。
密度はこう濃くできると。
うん、
思っちゃってるわけですけども、
うん、
まあね、これ
は。そうですね、それは密度とは関係ないですからね。
そうそうそうそう。そうですね、
まあ、けど、関係なくはないですよね。無理やりでも、同じ場所にいるってことは、
うん、
何かしら仲間意識につながってはいますけどね、結局。
そうですね。
うん、
ほら、2回目会った人に、ブラザーってもし言われたら、きついですもんね。
そうそう。ああ、いやけど、結構ヒップホップ界にはいっぱい兄弟いるんじゃないですかね。ブラザー。
で、これ別にバカにしてるわけでも何でもなくて、
はい。
だから、ルイは友を呼ぶではないですけども、やっぱりそういう人が集まるんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
そう、そうか、似たような人、コミュニティが。
密度派というか出会い。
そうです。
という素晴らしさ。そうそう。うん、だからそもそも出会うということ自体が、すごい確率なわけですから、
うん、
そこにすごい密度を感じることはね、
うん、
まあ、勝手ですけど、
うん、
けど、この世にもっと濃いものっていっぱいありますからね。
そうですね。
いや、本当に。だから、うんうん、オレンジジュースでも好みありますしね。
うんうんうん、
みんな 100% オレンジジュースが好きなわけじゃないですからね。
うん、
え、これひどくないですよね、別に。
え、まあまあまあ、うん。ちょっと、果汁 5% みたいな感じです。
いや、なんだよ。誰が果汁 5% だよ、お前。なんだお前。ハイシーオレンジよりお前低いじゃねえか、お前。 なんだお前、伝説のお前、果汁低いドリンクより薄いじゃねえか、お前。ハイシーより薄いじゃねえか、お前。なんだ、バヤリースぐらい来たよ、お前。いや、ですから、いや、だから、そう、いや、好みだと思いますよ、それも。
うん。
僕、果汁 100% が好きなんですよ。
はいはいはい。
はいはい。
まあ、僕も別に好きですけど。
いや、なんだ、なんだ、この会話だから。
5% も好きですし。
あ、5% も好きですし、ってこと。ああ、だから、いろいろでいいんじゃないですかね。
いろいろでいいですよ。
あれ、オランジーナって何パーぐらい入ってるんですか、
ね、オランジーナはね、ちょっと待って。
いや、なんだよ。常に手元にあるんだよ。
12% です、
ね。12% だ、ね。なんか、最近ハマってるって言ってましたからね。はいはいはい。
飾ってありますね。
飾ってあるってなんだよ、うん。いや、だから、コンドゥーシさんのこのなんだろうな、密度っていうのは、
うん。
ほんと 12% ぐらいある感じしますよね、なんか。
ああ、やっぱり受け取り手っていうのは違うなって感じしますけど、僕は 30% ぐらいに思いますね。
いや、なんだよ、お前。罠かよ、全部が、お前。なんだよ、お前。俺、いい意味で言ったのに、お前。
だから、衝動ですよね、やっぱり。
ああ、衝動好きですからね、うん。いや、僕も衝動好きですよ。
だから、要するに衝動にビビったってことですよね。近藤さん自分で。
あ、自分の衝動にね。
うん。
あ、そうそう。それはね、もう本当に、本当にダメですよ。
ちょっと止まらなきゃって思ったんですよ、
ね。そうそうそう。それはね、もう、やっぱね、これからの時代、もう衝動にこそ、従えって感じですよ。本当に。
お
いや、本当に、僕はそう思います。
なぜ？
まあ、僕がまずそうだからというのもありますけど、
うん。
まあ、そういうもんだからじゃないですかね。
すごい説明ですね。
いや、そんなもんでしょ。衝動ぐらいしか。
うん。
勘でしょ、要するに。
そうですね。でも衝動に駆られて、犯罪を犯す人っていっぱいいますけど、
ね。衝動じゃない。あれ計画犯ですよ、あれ。
そうなんですか？
あれ計画犯ですね。気候と見せかけた計画犯ですね。
犯罪って？
犯罪って。
犯罪全部？
まあなんかもう分かりやすく言い切った方がいいですけど、犯罪全部そうです、
ね。あ、そうなんですか？
計画犯ですね。
あ、へ
え、はいはい。
あ、全部なんかこう、プロジェクトに乗っ取って
プロジェクトというか段階がありますね。
はあ、
衝動っていうのはもっとピュアですから。
は
い、
は
あ
は
あ。大丈夫です。信じてください。はい。
信じればいいんですね。
信じればいい。とか言い、とか言いつつ僕は根っからの月日派ですけどね。はい、まあまあ。
はいはい。
どうなんですかね、だから。
いやー、もう、なんていうのかな、僕、本当に、近藤さんに嫌われたくないんだよな。
いや、本当、いや、本当、僕だってそうですよ、なんか。
どこ喋ってもみたいなところ。
いや、そうなんですよ。もう、今頃、もう、近藤さんの別にお前らと仲間になろうなんて思ってねえよっていうね。
ね。
声がもう、
なんかもう、コンドゥースさん自体が、そうですね、もう15分ぐらい前にもうこのラジオ切ってるでしょうね。
すでにいないみたいなね。はい。そうそうそう。すでにいない。いや、だから僕はすでにいない。
こんだけ愛しているのにっていう話です
ね。いや、本当ですよね、もう。ユリアに対する真みたいな気持ちになってる。あれ、密度派で言ったんですけどね、あれ。月日で検証に負けちゃいましたけど。街まで手に入れたんですけどね。
1本、2本、3本って、うん、ケンシロウの胸を、そう
そうそう胸を ね
人差し
何本まで耐えれるかなって言ったのにね。
ね、うん、最後めんどくさくなって4本。
うん、4本差してやってましたからね。ずっとやっちゃいましたからね。
めんどくさくなっちゃったってい
う、ね。いや、本当に。いや、そこ全く関係ないね、それ。それも、そのエピソード言いたかっただけだよね。最後4本って言いたかっただけだよ、それ。いや、だから、やっぱりそのめんどくさがっちゃダメなんですよ。最後4本とか。
うん。
やっぱ1本ずつやっていかないと。
そうですね、やっぱり。
うん、やっぱ真のそういう雑な部分が、こう、ユリアにはまんなかったんだと思いますよ。
あの時ユリアちゃんと見てましたからね。
何本までいけんだろうっつって、お前。そうそう思うか、お前。
最後、めんどくさくて4本っていうので、ちょっと、う
ん。いきなりって。
引いちゃったんでしょうね。
引いちゃって、いや、1本目から引いてんだろう、お前。
ええー、
って。そんなキャラでもねえしな、ユリア。いや、だからね、うん。なんかこう、そうっすね。
だから、聞きたいですよね、逆に。
うんうんうん。
うん、コンドゥーシさんに。
あ、コンドゥーシさんにね。
うん。
うん、コンドゥーシさんの僕らに対する仲間意識。
そうです、そうです。
何パーか、濃度ね。
うん。
濃度が何パーかってことですよね。
だから、もうここまで聞いてもらってたらっていう話ですけど。
まあまあですけどね。いや、だからこういう不満、不安が生まれちゃうのをカバーしやすいのは月日なんですよ、意外に。
ああ、
やっぱり濃度って意外に勘だったりするんで。
まあね。
そこでまあ僕は確実という意味で、その月日に重きを置いてますけど、その濃度っていう意味で言えば、そんなもう十何パーどこじゃないですよ、コンドゥーシさんに。もうこういう心配事してくれる人大好きですからね。
ああ。
はいはい。そういう意味ではもう全然、もう 100% ですよ。
ああ、なるほど。は
いはいはい。けど 100% でも、10年後にいなかったら友達じゃないっていうだけです。友達じゃないってなんだよ、お前。どういうこと？
ああ、いや、ちょっと僕、今、ふとね。
ああ、ふと、ああ、勘ですね。
ふとちょっと、衝動に駆られてしまったんで。
ああ、なるほど。
ちょっと、言いたいこと言いますけど。
はいはい。衝動、計画性のないこと言うんですね。
ないですね。
はいはいはい。
衝動に駆られたからもう言っちゃいますけど。
いいですよ。
コンドゥーシさんに。
はいはいはい。
ちょっと、コンドゥーシさん。
はい。
僕らと一緒に、
はいはいはい、
僕らと一緒に人間病院やりませんか？
いや、なんだ。なんだよ、お前。いいじゃねえか、お前。いい衝動だよ、お前。
僕らと一緒にずっと人間病院やりませんか？
いい衝動持ってんじゃねえか、お前。おいいよ、お前。俺がお前、丹下断平だったらスカウトしちゃうとこだよ、お前。あんまりいい衝動持ってるから、お前。あ、本当ですか。いや、いいですね。
で、
そういうのいいですね。うん。
これは今は僕の衝動なんですけど。
あ、いいですね。
これを聞いて、
で、コンドゥーシさんどう思うか。あ、いいですね。いや、本当に。いや、僕もその、上田くん、まあ、当然ね、僕も、うん、そのなんか乗っかるみたいでずるいですけれど。
ええ、
うん。ワイもや、つって。今僕、隣からワイもや、つって。ずずしく出てきたキャラクターでいきますけど、それに対して僕の意見としては初日ですけど、
うん、
10年目を、ね、
うん、
この3人でね、
うん、
人間病院迎えれるかと。
うんうんうん、
重いわ、お前、なんか。なんだお前、コンドゥーシさんそんなつもりねえよ、お前。
そう、だから、
うん、
だからですよ、もう今僕冷静ですけども。
あ、なるほどね。冷静になったらそんなこと言わないけれど。
多分これ、重いと思うんですよ。
重いでしょうね、多分。うん、はいはいはい。
まあ、まあ。多分、コンドゥーシさんが聞いても重いと思うんですよ。
重いのかもようわからんけどね。
うん。ちょっと、ズイーって多分。
ズイーとね。
来られてると感じると思うんですよ。
いや、本当に。
この、ね、感じ方。
うん。
多分、僕らが、こう、コンドゥーシさん、のメールを読んだ時に思った感じだと思うんですけど、
うん、なるほどね、あ、なるほどね、負けじと言うならばね、
負けじと言うなら、
あ、なるほど、まあまあまあ、まあ、そういう思いでもないですけど、
うん、
まあまあまあ、けどなんつうことをっていう意味ではね、
うんうんうん、
なんつうことを言ってくれたんだと、
はいはいは
い、いう意味では同じ思いでしたね、やっぱり。
やっぱり徳松くんがちょっと最初の方に言った、
うん、
やっぱり第一歩。
第一歩。はいはいはい。
次は第二歩。
そうですよ。次は第二歩です。その次は第三歩ですから。3歩、4歩。
やっぱこれじゃないかなって思うんですけどね。
大事だと思いますよ、やっぱり。その歩みをね、進めることが、ね、やはりこれ人生ですから。やっぱりそこの歩みをね、やっぱりこう、ね、なんか小学校の時こう歩いた分だけスタンプを押せるみたいな仕組みのなんかありましたよね、なんか、なんかグラウンド一周したらスタンプ一個して、なんか100周すると富士山まで行ったことになるみたいな、なんかスタンプ表ありましたけどね。まあ大体ああいうの適当に押してましたけれど、まあ人生においてはちゃんと一個ずつスタンプをしていこうと。
そうですね、
はい、そして富士山まで行こうと。
だから近藤さんともね、共に歩みたい。
いや本当ですよ。もうね、だってもう近藤さんなんてもうすでに沖縄っていうだけでね、僕と上田君ちょっとやっぱ思いとかまあなんかね、
そうですね、
ありますよね。沖縄といえばね、
まあ第二の故郷とは言わないですけど、
言わねえけどね。いや言わないですけど、僕と上田君はね、
かなり思い入れはありますからね。
かなり思い入れますよね。だって、そもそも人間病院という企画を思いついたあたりの時に沖縄に上陸しましたからね。
そうですね。
はいはい。で、とりあえず那覇から、北の先っぽの方まで自転車でね。上田区なんか折りたたみ自転車で行きましたからね。
ああ、行きましたね。
はいはい。
ハンドルがグラグラでした
いや本当にあの北のね、僕名護のもっと奥まで自転車で行ってね、
ああ行きましたね、先端まで行きました ね、
うん、沖縄の人全然あんまり自転車乗らないんですよね。なんか沖縄の人ってなんかあんまり自転車とか歩いてる人あんまいないんですよね。
そうなんかいなかったですね。
ねえ、
うん、
だからすんごい自転車とか乗ってると目立つんですよね。
あ、
僕ずっと沖縄のなんかこうホテルでバイトしてたんですけど、なんか休日とかに自転車とかで移動してると、昨日自転車乗ってたよねとか言って次に言われるぐらいね、若干珍しいみたいなね。だからこれコンドゥージさんならわかるかもしれないですけど、僕は読谷っていうところにね、上田区と住んでたんですけど、その読谷から茶谷に遊びに自転車で行くときとかね、なんかその間で、その間で小学生とかバスとか乗ってましたからね。
僕、読谷から、茶谷から読谷に帰るときに、はいはい、バイクで、車に引かれて、ね、怪我しましたけどね。
関係ねえじゃん、それ今。
ボロボロになりましたけども。
58号でね。
58号でね。
58号。だからそういう意味ではもう、コンドゥースさんといろんな共通点がね。まあけど、沖縄県つってるんでね。その、島かもしれないですけどね。
あ、離島の方かもしれないですね。
知れないですけれど、まあそういった意味で、とにかくコンドゥースさんとは、最後にいろいろ言いますけれど、いや本当こんな番組じゃなかったんですけど、今回こんなテイストになりましたけれど、
いやもうでもこういうお便りをね、そう
ね、もらったから
こうならざるを得ないというか、
真面目ですからね僕らも本当に。
いや本当ですこれは
いやだからやっぱ、コンドゥーシさんが今回ね、まあちょっと最後にまとめますけれど、コンドゥーシさんが今回、お便りを送ろうと思ったと。まあ、思ったことに関しては何の病気でもないと。ね、第一歩であると。そっから、僕と、上田君とコンドゥーシさんで人間病院を作っていくと。はい。けど、その中で、三人で人間病院を作っていく中でね。何か、何かの間違いでね。仲間意識早い病が生まれるかもしれないということですね。そしてこの仲間意識早い病という病気は、仲間意識を語る上で、絶対口にしちゃいけない病気ですから。
うん。
はいはいはい。
その通りですね。
今回は診断という名目で初公開しましたけれど、うん、本当は、門外不出の病、病なのでね、これ。いや、本当に。
ちょっとタブー。
タブーみたいな。
けどね。
いや、本当に。解明されてないんで、まだこの、学会で発表を禁じられてたんですよ、ね、実は。やっぱりちょっと今回は、コンドゥイさんのこの、素直な、
ちょっと、
人柄にちょっとね、
得てしてね、ちょっとコンドゥイさんがパンドラの箱を開けてしまったというか。
いやいや、本当に。いや、けど、パンドラの箱の、に最後残ってたものは希望だったと。
ああ、
はあ。なんかそんな話でしたよね、あれ。
ああ、そうですね。
そうですよね。そうでしたっけ。
そうじゃないですか。
そうじゃ。
のはそうじゃないとしてもその方がいいです。
その方がいいです。
僕らとコンドゥイさんのパンドラの箱はその方がいいです。
その方がいい。
それにしましょう。
最後に残ってたのは希望だけだったということでですね。うん、いや、これは本当に、今後とも、
うん、
ぜひお便りを送っていただきたいと。
そうですね。あとは、そうですね。ちょっと最後に受け取りたいから言いますけど。
はいはいはい。
これはもう第一歩なんで、
はい、
参加したいということなんですけど、
はいはいはい、
ダメということで。
なんでだよ、お前。受け取りたいからじゃないよ、お前。本当に疑うわ、お前。人間不信になるわ、お前。ほんで参加したいとか言ってないだろ。ああ参加したいとは言ったか。
最初に言いましたよね。全文が全部にかかってるって。
はい、そうですね。誤解するわ、お前。
これ誤解しては、
あ、ダメってこと
です
ね。
ならずっていう。
いや、本当ですよ、
うん。
ダメなわけないですから。
僕は受けを取りたいっていう病気なんですよ。
いやなるほどね、受けを取りたいというか、もうとりあえず逆のこと言っとけぐらいのラストに聞こえましたけどね。
そうなんですよ。逆のことを言いたいんですよ。
笑いの基礎らしいですからね。
とりあえず死ねとかね。
とりあえず思ってることと逆のことを言うっていうのがなんか基本らしいですけれど。
だから本当にね、うん、もう本当のストレートに言えば生きてとか言いたいですけど、それはね、さすがに気持ち悪いじゃないですか。まあまあ、
気持ち悪いですね、本当に。意味がわかんないんでね、急に生きてって言われてもね。
そうそうそう。
そうですか。だからまあ、ここまでが。
うん。
カッコ閉じるということで、
ええ、
はいはい。だからまあとにかくもう僕らと近藤さんの人間病院はね、
うん、
ここから始まりましたから、
うん、
ね、またこういろいろ作っていきたいなと、はい、いうことで、
いやーすごくいいメールだったと思
うんですけども、ね、やっぱりこうなんだろうな、やっぱりこう触れなくていいけど。
うん、
こんな時代触れていかなきゃいけない部分といいますか、
うん、
そんなところにかゆいところに手が届いたような、
多分ね、僕も徳松くんもね、
はいはいはい、
多分同じだと思うんですけど、
はい、
多分ずっとちょっとドキドキしながら喋ってたと思うんですけど、
ね、いやまあそんなこともないですけれど、まあまあけどやっぱりこのまあ誤解されやしないかね。
そうそうそう。
うん。まあけど、まあ、それもね、また、それですよ、誤解。だからこれで誤解されたら、
うん。
うん。まあ本望ですよ。
うん。
けど最後に一つ言い訳させていただくと、
はい。
誤解されたくない奴はここで嘘つきますけどね。
ああ。
はいはいはいはい。
はいはいはい、
はいはいはい。
そうですね。
いや、本当ですよ。一見言わなくてもいいこと言ってる人間の方が、ね、
うん、
信頼できたりしますので。
うん、
はいはい、まさに、もう今僕とジョーデン君全裸で喋ってますからね、もう。
そうですね。
もう完全に、ね。
久しぶりじゃないですかね。
久しぶりじゃないですかねってなんだ。
ちょっと全裸にな
る。たまに全裸になってる奴らみたいな思われてる、ね。そういう意味じゃなくてね。
うん、
心の全裸と言いますかね。
ええー。
はい、
いやー、ち
ょっと、ね、いやー、楽しかったですね。
いや、本当に、ちょっと今回はね、
うん、
なかなか力が入りましたね。
そうですね。それでも怯えすぎて意外にこう、なんだろう、こう、
うん、
ごまかしながら喋ってるから。
もっと言えましたよ。
聞いてる人、こいつら結局何言いたかったんだみたいになってるかもしれないですけどね。
うん。
けど僕らからしたらもうなんかさらけ出したもさらけ出したって感じです、ね。
今まで喋った感じのと、なんか、それの倍喋れるとかそういう意味じゃなくて、別次元でも喋れましたけども。
なんだそれ。怖えな、お前。別次元で喋れるって、お前。
うん、でもね。
まあまあまあまあ、そうですよ。うん、いいじゃないですか。
うん。
んなもうこんな楽しいことね。うん、まあ、月日派の僕から言わせたら、ほんな初日で終わっちゃったら面白くないですから。
いやー、うん、本当そうですね。
ビビッと来たなんてね。うん、本当に、神田正輝と松田聖子で十分ですよ、本当にね。
ねえ、どうなったか、みんなもうご承知の通り、
ね。ご承知の通りですからね。
ビビットがね。
うん、ビビットが。ですから、うん、まあ、10年、楽しみましょうと。
そうですね。
はい。
うん。
ということで。
うん。
もう10年楽しんだら、もう11年目からもうね。
うん。
最高ですから。
最高なんだ。
いや、わかんないです。わかんないです。とりあえず今僕が10年付き合ってる人と最高の日々を送ってるとは思えないですけど。まあまあ、けどなんか、面白いですよ、やっぱり。
やっぱ、うん。面白いと思います。
楽しくやれてると思うんで、ぜひ、ね、今回初日ということで、ぜひ今後とも、人間病院もよろしくお願いしますということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。それではさようなら。
薬は療薬。